説教。剣を治めよ、指導元を牧師。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。この言葉はイエス・キリストが弟子のシモン・ペテロに対して語られた言葉であります。そしてこの言葉はその後のペテロの歩み、それを生涯支える言葉となっていった、そのような言葉であります。ただいま歌いました286の賛美歌の中には、神の都には静かに流るる清き川ありて御民を潤すという言葉が記されておりました。ありま、歌いましたけれど、我々が礼拝に来る、それはちょうどこの世のさまざまな生活の中でいろんな私どもは日常の経験をいたします。心揺れ動く、あるいはさまざまな人間の心の中に怒りが噴出し、とても耐えられないような、あるいは時には煮えを飲まされるような、そういう経験、大変心が興奮している、波立っている、そういう私たちが礼拝に来る。神の都には静かに流れる川がある。これこそが今日私どもがイエス・キリストを通して与えられようとする誠の慰めと平安と力であります。剣を鞘に収めなさい。あなたの高まった心の思い、その剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。神から与えられた、自分は飲まなければならない、そういう杯が自分にはある、そうキリストは言われた。キリストはそういうふうに言われただけではなくて、実際にこの杯を飲み干されたということであります。この言葉をかけられたシモン・ペテロはどのような状況の中で、このシモンはここにこのイエス様からこの言葉をかけられたのだろうか。そのことが記されております。ゲッセマネの園に大勢の人々がイエス・キリストを捕らえるために集まってきていた。イエスを捕らえに来た人々の数がどれだけいたか、その数字は書いて記されていないのでありますけれども、まあ、聖書の学者たちは今日の18章のヨハネ福音書の18章の3節にも、3節と12節にその中に一体の兵士という言葉が記されております。一体の兵士というのはローマの軍隊で、多分ピラトの許可によってここに来ることが、ここに集まることが許されていた、あるいは集められた。これは反乱の暴動を抑え込むためという、そういう名目で鎧に身を包んだ、まあ装甲歩兵、まあ鎧に身をこうですね防御した、そういう兵、武器を持った まあ、100人から600人ぐらいの数を指す言葉だと、まあ、当時のですね、この当時の言葉を調べてみると、一体の兵士というのはそれだけの数がいた。あるいはさらには12節には千人隊長という言葉も出ております。一体の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちというふうに出ている。千人隊長というのはもちろん文字通り部下を、その兵士たちをですね、千人従えている。まあ、実際千人いなくてもそれに近い数の兵士たちがいたと考えられます。合計しますと相当のこの兵士たちが結集していた、ゲッセマネに結集していた、そういうもの、そういう人たちの力を総動員していた、そういうふうに思います。あるいは一体の兵士とは、兵士という言葉は特にローマの軍隊ではなくてエルサレムの神殿警備を担当していた、そういう、まあ、いわば護衛のですね、警備の護衛たちを指すという、そういう解釈も成り立つようであります。いずれにしましても主イエスの周りにはユダを除く11人の弟子たちしかいなかった。ですからその数を比べますと、まあ、多勢に無勢でありました。非常に純情で熱血感でありましたペテロが、この場面で尊敬する主イエスが敵の手にただ黙って引かれていくということに、それを何もしないで見ているわけにはいかなかった、それが弟子のペテロでありました、ペトロでありました。それには耐えられなかった。持っていた剣を抜き出して目の前の人物に切りかかったと思われます。その名前もヨハネ福音書が記してマルコスという名前を書いておりますが、ペトロは思い余って、数の上から見るならばとてもかないそうにことはありえない、そういうことでありましたけれども、ただそれを見過ごすことにはできなかったというのがペテロであります。そしてペテロは剣を振り回して、振りかざして、そして大祭司の手下に切り打ってかかり、その右の耳を切り落としたと書いています。しかしキリストはそのような、ペテロのそのような人間的なあり方に対してノーを示されました。この夜ゲッセマネの園を支配していた力、それは大勢の動員された、武装した兵士たちの力ではなかったのであります。ペテロは全くこの場を支配していたキリストの力に無頓着であるかのように、兵士たちの数に圧倒され剣を抜きました。ヨハネ福音書にはないのでありますけれども、マタイ福音書にはペテロよ、剣、あなたの剣を鞘に収めなさいと言った後で、私が父にお願いできないとでも思うのか、お願いすれば十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろうと言ったとマタイ福音書は記しています。つまり十二軍団とは、文字通りでは先ほども申し上げた一体の兵士、100人から600人、その10倍の数に相当するのが、まあ、軍団という、一軍団という まあ、数字上の意味だそうであります。そして十二軍団ということはその十二という、まあ、完全数ですか、そういう意味がそこに込められている。つまり大多数のこれよりもはるかに大きい数の天使たちを今私が父に、父なる神にお願いすれば父なる神は送ってくださるだろう、そう言ったとマタイ福音書は続けています。しかしそのようなことをペテロは全く考えついていない、思いついていない。つまりペテロは神のことを思わないで人間の目に見えることしか見ていなかったということであります。確かにこのゲッセマネ殿のこの夜の出来事を想像してみますと、ペテロの心理状況というものもわかる気がいたします。しかし6節にはこうありました。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。キリストが私であると言われた、それは私は神としてここにいると宣言なさったと、そういう意味だということを前回申し上げました。神の力と権威が私はここにいる、そう言われたイエス・キリストの言葉のうちに示されている。この神の力のゆえにイエスを取り囲んでいた少なくとも何百という兵士たちは皆後ずされして地に倒れたと記されています。注目しなきゃならない、しなければならないのはこのキリストの力とキリストの権威であります。キリストはこの時二つのことを言った。私を探しているのならこの人々を、この人々は去らせなさい、この弟子たちを去らせなさい。この言葉によって全ての弟子たちは一人も失われずに、あるいはその場で傷つけられることもなく無傷で逃げることが、身の安全を与えられて逃げることができた。そして第二にペテロに対して剣を鞘に収めよう、あなたの剣を振り回すな、父の御心に従うことこそ本当の勝利への道なのだ、道であると、そうペテロに言われたのであります。イエス・キリストはそのように言われただけではなくて、この最後の言葉、父がお与えになった杯は飲むべきではないか、飲むべきではないか、この杯を飲むという言葉は旧約聖書の中でたびたびいろんな形で使われているのでありますが、多くの場合は神の怒りや神の裁きを受けるという意味がありますが、ここではキリストはご自分の死を予告した言葉の中にこういう言葉をキリストは言っておられた。人の子は祭司長や律法学者たちに引き渡され、彼らは死刑を宣告し異邦人に引き渡す、異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺す、そして人の子は三日の後に復活する、あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることができるか。これはマルコ福音書の10章に書いてある。私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることができるか。十字架は主イエスキリストにとっても苦い杯だったのであります。しかしどれほど苦い杯であっても、 自分がこれを飲むことによって、それによってしかこの世に神の救いが確立される、それによってしか確立されない、自分にこれは与えられた杯、自分に与えられたこのなすべき使命、そのことを確信していましたので、主イエスはこの十字架に覚悟を持って進んでいかれる。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。実はこの言葉の中に、今日私どもが捉えようとしているペテロが、この後の歩みの中でペテロは大きくその生き方を変えなければならなかった、そのポイントがあると。つまりイエス・キリストが、父がお与えになった杯は飲むべきではないか、この言葉を文字通り、この言葉の実現のために、自らこの苦き杯を十字架の死に向かって行かれた、このことがペテロをして、その後の弟子たちに対して誠に深い慰めと、またペテロたち自身も、弟子たち自身もにも、自分、神がから与えられた杯を飲んでいく、そういうものへと変えられていった。これが今日のところがですね、この一つの大きな分かれ道になっているんだろうというふうに思われます。事実、主イエス・キリストは十字架につけられ、よみがえらされて、その後40日にわたってそれぞれの弟子たちに自分自身を表していかれたということが、その後続いてまいります。つまり私たちも人生のいろいろな途上の中でですね、父がお与えになった杯は飲むべきではないか、そういう杯、そういう苦難、そういう自分が負わなきゃならない、そういう事柄があるはずであります。今もここにもご家族の方が病気である、そういう苦しみを担っておられる方もおられます。覚悟を決めて、その杯は飲むべきではないか、飲んでいこう、どうしたら飲めるのか、どうしたら本当に私たちはその苦難に耐えていけるのか。剣を鞘に収めなさい、剣を振り回す、そういう方法ではなくて、自分の気持ちを抑えて、その苦しみの杯を飲んでいく、これは単に忍耐していくっていうのではなくて、このイエス・キリストの出来事を通して、私どもは初めてこのイエス・キリストから誠の慰めと力をいただいていくことができる。そのことによって、私どもは初めて剣を鞘に収めて、そして父がお与えになった杯を飲む、そういうことが私どもにできていくのだ、許されていくのだということであります。イエス・キリストは十字架につけられ、それで終わったのではなくて、よみがえらされて、そして40日にわたって弟子たちにご自身を表されたと書いています。パウロはこう書いています。ケファに現れ、12人に現れ、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そして最後に自分にも現れたとパウロは書いているんです。イエス・キリストは現れ、ご自身を表してくださったと。例えばペテロに対してどういう仕方でイエス様は現れたか。よみがえりのキリストがペテロには、私を愛するかと三度も問われ、私の羊を養いなさいと命じられました。トマスには、 私の手と脇腹に触ってみなさい。そう言ってキリストは復活の体を示されたのであります。そのようにして主イエスは一人一人の弟子たちの崩れかかった信仰を立て直していかれたということであります。イエス様が十字架につき、そしてみんなバラバラになって、じいじいバラバラになって、もういわば主イエスに対する愛と信頼を失いかけていっていた、まあ、信仰をそのが崩れてしまっていた、その信仰をもう一度イエス様は立て直してくださって、それがよみがえりの主の働きだった。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。これはこのヨハネ福音書の第10章でキリストが語った言葉でありますが、これを文字通り主はよみがえられた姿をとって弟子たちに一人一人に向かっていった。あなた方は苦しみがあるかもしれない、苦しんでいるだろう、辛いだろう、苦しい杯を飲まなきゃなんないだろう、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、私はすでに世に勝っている。キリストの弟子たちはこの世で無学なただの人たちでありました。パウロはコリント人についての手紙の中でこう書いています。弟子たちの当時のコリントの教会の人たちについてこう書いてますよね。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ですから弟子たちはこの世の力、能力、財力、名誉、社会的な地位、そのような力を持ってはいなかったのであります。仮にそのようなものを持っていたとしても、つまりこの世の能力や財力や権力や社会的地位、そういう力を持っていたとしても、キリストは何と言われたか。剣を取る者は剣によって滅ぶ。あるいは肉体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。肉体も魂も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。そうキリストは言っておられます。この世の力を持って、この世の力を持っていたも持って剣に対して、この世の力に対して戦ったとしても、それは剣は最終的な勝利をもたらすことはできないのだ。剣を取る者は剣によって、より大きなより強い剣によって滅ぼされることになるのだ。大事なことはこの世の剣を振りかざすことではなくて、神を恐れることだ。まことの肉も魂も全て滅ぼすこともできる神を恐れることだとキリストは言われました。このあとこの18章の後半、さらには19章にピラトとイエス様との対話のことが出てまいります。でその時軍人ピラトにとっては武力による強制によってしか王様の支配は確立されるはずはない、そう思っていました。ですからピラトはこうイエス様に言いました。お前を殺すことも生かすことも私はできるんだ。お前を釈放する権限も十字架につける権限も、生かすも殺すもそういう権限はこの私にあることを知らないのかとピラトはイエス様に言いました。言えたんです。これに対してイエス様は何と言ったか。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ そう言われました。多分ピラトはイエス様をその肉体を殺せばそれでもうこれは死んだ、これで終わりだというふうに思ってたと思うんです。しかしイエス様は肉体だけではない、肉体だけを殺す者どもを恐れるな、肉体も魂も殺すことのできるものを恐れよ、神から与えられていなければ私に対してあなたは何の権限もないはずだと言っています。ピラトはこの世のことだけを考えている、キリストは神のことだけを考えている。当時のこの世の最高権威者であったこの剣を持っていたピラトですね。ピラトの命令一つで軍隊は動くし、多くの人々を殺すこともできたのである。しかし歴史を今その時の歴史からずっと隔たってピラトはこの世から消え、キリストの御業はますます続いている。これが一時的なものと、一時的歴史的なものと永遠者の違いであります。まさにこの世の王はこの地上に大きな底辺を持ち、天井に向かって先頭を高くそびえ立たせるあのピラミッドを作った、そういうものに象徴されるに対して、キリストはキリスト、そしてそのキリストの教会は全くそれとは逆であった。キリスト、そしてそのキリストの教会は天に広大な土台を持って、その先端が地上に到達しているような逆ピラミッドの形をしていると、ある方は書いています。そうなんだ、まさにイエス様は天から使わされてこの地上に来られた、イエス様によって明らかにされた神の国、キリストの教会も、まさに私たちは、私たち一人一人も天に土台を持って、教会は天に基礎を持つ、土台を持つ、この地上にあっては小さな集まりにしか過ぎない。しかしこの世の、従ってこの世の大きさに恐れをなすな、この世の支配者はみんな地上に土台を持っている、そして天に向かっていこうとしている。しかし教会は全く違う、天に基礎を持ち、その先端がこの地上に姿を表しているんだ、その最先端のところにイエス・キリストがおられ、その周りに弟子たちがいる、そしてイエス・キリストによって明らかにされた神の国の姿がその姿を表している、それは我々の教会だっていうわけです。キリストは何と言われた？恐れるな小さい群れよ、あなた方の天の父は喜んで神の国をあなた方にくださる。恐れるな小さい群れよ、あなた方は本当に天に基礎を持っているんだ。弟子たち一人一人の中によみがえりのキリストは働いてくださった。弟子たち一人一人を訪ねてですね、よみがえりのキリストが、もう一度あなたは私を信じるか、私を愛するか、崩れかかった信仰をよみがえりのキリストは立て直して、そういう技を通して初代教会というものはできていったということなんです。そしてそれは我々も同じでありますよ。一週間いろいろな旅路を経験していく、もう疲れて、そして信仰も崩れるということがしばしばある。しかしここであなたの剣を鞘に収めなさい、そういうあり方ではなくて、父なる神から使わされたイエス・キリストを通して、あなたはもう一度神の国に生きるものとなりなさい。 そういうキリストが私の中に生きてくださる。パウロが繰り返し言ってますように、私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きているのだ。十字架につき、よみがえって、私の信仰を立て直すためによみがえって、私のうちにですね、そのキリストが、よみがえのキリストが生きてくださっている。そのキリストがこの言葉を語っている。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。それが弟子たちの新しい力となっていった。十字架につき、よみがえったキリストが私のうちに生きている、生きてくださっている。それが弟子たちの力となっていった。前回申し上げましたように、この後使徒言行録といわれる人たちの働きが目覚ましくなっていく、そういう時代を迎えていった。しかしそれは弟子たちが活躍していったということは事実であり現実でありますけれども、本当に活躍しておられたのは弟子たちではなくて、イエス・キリストが弟子たちを通して、弟子たちの口となり、弟子たちの足となり、弟子たちの 手となって、本当に働いていたのはイエス・キリストなのだということであります。まさにそのようにしてイエス・キリストは全世界に出ていった。弟子たちを通して全世界に出ていった。そして病気で苦しんでいる病人たちに病の癒しを与え、罪の許しの神の言葉を宣言し、新しい命に生きる希望を与えて、神の愛に満たしていく。まさに弟子たちはイエス・キリストを通してその伝道の御業を成していったのだということであります。弟子たちはこの世の力の象徴である剣を鞘に収め、ただ自分の中に生きてくださる十字架につき、よみがえられたそのイエス・キリストの力だけを信じて、その歩みを続けていった。あのゲッセマネの園を圧倒していたイエス・キリストの道からは、このようにして弟子たちの中に入っていたということですね。まさにこの力、イエス・キリストが十字架につき、そしてよみがえられた、まさにこの十字架につけて殺されるその杯をキリストが飲み干してくださったことによって、その力が弟子たちの中に入っていったのだ。敗北者であったあの弟子たち、一人一人その敗北者たちを、勝利者キリストは、私は生きている、そのキリストの恵みの励ましを受けることによって、弟子たちはこの世の国ではなく神の国を見つめながら、神の国に生きる永遠の勝利者としての歩みを続けていった。これが弟子たちの姿だったんです。弟子たちは今まではこの世のこの目に見える国だけを追い求めてた。しかしキリストを通して弟子たちは、あなたが目指すものは神の国だ、あなたが進んでいくべきものは勝利者キリストと共に神の国に生きるものとなれ、剣を鞘に収めよと命じられたキリストの、それが御業なのであります。そしてそれが初代教会の礼拝となっていった。弟子たちはですね、初めは手広くですね、その技をしたんじゃないんですよ。まず礼拝するということに彼らは結集していった。なぜならそこに神の国があるからです。この我々の礼拝の中に、そこに神の国が来ているからであります。 初代教会もの人々も弟子たちはじめ多くの人たちもさまざまな困難の中で、ここに神の国がある、ここにイエス・キリストがいる、ここに勝利者キリストがおられる、ここに罪の許しがある、そう信じて彼らは礼拝を守るために集まっていった。彼らはさまざまな牢獄の中から毎週礼拝に集まり、この世の剣を鞘に収め、永遠の神の国に向かっての歩みを進めていった。先ほど読んだ詩編27編の一節、主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう、主は私の命の砦、誰の前におののくことがあろう。そして特に災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、幕屋の奥に隠してくださると書いてありました。この地上の生涯の中でいろいろな苦しい状況の中に置かれる私たち、さまざまな苦い杯を飲まなきゃならない私たち、しかしその苦しい時にこそ神は私たちを神の幕屋の奥に身を潜ませ、そこでじっくりと主イエス・キリストにまみえる時を与えてください。キリストは一人一人に向かって癒しを、罪の許しを、新しい勇気を、大丈夫か、私はすでに世に勝っている、私に従ってきなさい、そういう仕方で私たちに新しい命と力を与えてくださる。神の都には静かに流れるこの流れがある、命の流れがある、まさにこれが私たちの礼拝であります。この1週間また新しい私どもは戦いの中に進んでいきたいと思うのであります。お祈りします。父なる御神様、新しい1週間が与えられました。使えているものにはどうか主よ、あなたの癒しを与えてください。心高ぶっているものには主にある誠の悔い改めと謙遜とを与えてください。失望しているものには新しい希望を与えてください。そのようにしてどうか主と共に今週もまた与えられた課題を担っていくことができますように、一人一人をあなたが御言葉と御霊を持って支えてくださいますように、この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。